ゴーゴレのファー、今日は山口新聞のスポーツ担当記者浅井さんです。浅井亮介さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ記名記事も多いんでね。
そうですね、
山口新聞を、ね、読んでらっしゃる方はカッコ浅井亮介って書いてあるよね、はい、
私たちも大体ね、浅井さんの記事があったら浅井さんの名前出しますもんね。名
前いつもありがとうございます。
浅井さんですね、これね。
もう山口のスポーツの情報といえば、はい、もう浅井に集中すると言われてるぐらい情報通でございます
ん
で。
そんなこと。
今日はね、ゴーゴレのファーコーナーなん で、ね、あの例えば今日紹介した記事なんかもね、パッツ5の記事も浅井さんの記事だったけど、うん、今日はレノファの話、はい、それから J2 の話、はい、サッカーの話していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、緊張してる。
なんか
緊張してます。
緊張してます。
いつもと違います。
予想行きの声です。
去年もこの時期に出てもらったんだっけ。
そうです、2年連続2回目です。
何優勝した何連覇した人みたいな感じだったんですか。浅井さんはスポーツ記者になろうと思ってなったんですか。スポーツ担当になろうと思ってなった。スポーツもとも
となりたいとは思ってましたね。あ、自分運動やってましたし、
ま、たあ、そうです。浅井さん何やってた。
陸上です、僕は。
え、トラック、フィールド、
トラック、短距離。
短距離、
はい。
速そうです。想像つかない。
でも速そうですよね。いつも走ってますもんね、なんかね。
そうなんです。
あ、はい、バタ
そうそうそう、
バタバタ
して慌ててるだけかもしれない。
あの今シーズンの J2 全体見てみるとどんな印象がありました。あの始まる前、終わった後どちらでも構わないです。
そうですね、順位を見ると、うん、まあ、あのクラブ規模が大体こう順位に反映されたかなというところはやっぱりありますね。こう自動昇格、プレーオフあたりは力のあるチームがきっちり
来てる、
最後は来たかなっていう紆余曲折ありながらも、
清水、横浜、長崎、山形、岡山、仙台、千葉っていうような順番になって
ます。そうですね、う
ん、そんな中でレノファー一時は4位まで上がってましたけど、
はい、
あの時ってどんな風に見てました。
いや、どんな準備しようと思っていろんなところにこう記者目線で行けばこういろんな人にこう話を聞いたりしてこう、はい、ネタを仕込むみたいなところはやっぱりだから本気でこう、うん、これは歴史が変わるかなと思って動いてました。
あ、そうですよね。
徳ちゃんもその時ぐらいの位置にいる時って取材しやすかったでしょ
う。うん、ですね。
そうです
ね。それはありますよね。
勝ってる時と負け込んでる時取材のしやすさって
でももう全然違いますからね。
僕も経験、うん、もうたっぷりありますけど、
はい、
本当違いますもんね。
全然違いますね。
まず雰囲気が違う、空気感が違う。
確かに ね。
そうなんですよ。
そういうことよね、うん、何が良かったんだろう前半。
やっぱりでも自分たちのやるべきことを明確にして、それに対してこうしっかりこう遂行できたことっていうのが一番かなと、うん、自分たちの長所をしっかりこう出すことができたっていうのが一番かなと思ってます、う
ん、なぜ自分たちの長所を出すことができた。
やっぱりこう準備をしっかりしてきたからじゃないですかね。こうやっぱ、うん、キャンプからこう、うんうんうん、練習見ててトレーニングマッチをやってっていうところで一貫して、まあ、あの縦に速いショートカウンター、うん、まあ、球際の強さみたいなところをもうずっと一貫してやってたのがもうシーズン始まってからもしっかり出せてたかなという、うん、それが一つ原動力になったんじゃないかなと思ってます。
監督の手腕の部分もある。
それはやっぱりあると思いますね。こう戦術を落とし込んでこう選手をその気にさせるっていうのはやっぱり、うん、こう監督の仕事というかやっぱり手腕のところが大きかったのかなと思います、う
ん、まあ、今シーズン序盤、ね、中盤ぐらいまで話してますけど、トークちゃんから聞きたいこととか浅井さんと語り合いたいことない。
いや、浅井さんと日々ね語り合ってるん
で。そうですね。
そう、どちらかというと金見さんの方が聞きたいこといっぱいあるんです
けど。まあまあね。
まあでも浅井さんはそれこそキャンプから密着取材されてましたからね。
キャンプ行きました、鹿児島行き
ました。キャンプも行って、はい、でもう毎回毎週練習場にいらっしゃって、うん、あとあのアカウント SNS のアカウントでめちゃくちゃ熱いことを時々言うんですよ、
は
い、だからレノファに対してのその思いがすごい強いなって印象はあって、
徳ちゃんより熱い。徳ちゃんすっげえ長い時あるからね、文章が
同じぐらいかな。
負けてはないと思う。
ほらほらほら、ね、
勝ったとは言えないです
けど、あそこにいる人みんなそんな感じだけど、
う
ん、
そうですね、
中でも浅井さんは、うん、今シーズンのレノファっていうのは、まあ、これまでのレノファと比べてどういうチームだったと思われてますか。
やっぱりこう 単純にまず戦い方が少し変わったなっていうのがあって、こう今までどうしてもこうボールを大事にしてパスをつないでゴール攻撃的にいくっていうのが一つレノファの、まあ、アイデンティティみたいなところだったんですけども、うん、まあ、それが良かった悪かったっていうのは別に、うん、として、こう今年はさっき言った縦に速いところショートカウンター球際の強さってところをしっかり前面に出して、こう新しいレノファ、
うん、
これで勝つんだっていうレノファをこう示した年だったかなと思ってます、
うん、
選手でいうと、
難しいな、
これ難しい。 MVP は浅井さんの中での、
浅井さんの中での、
はい、僕一番こう期待をいい意味で裏切られたっていうのは、はい、末永東亜選手だったんですね。正直あんなに試合に出ると思わなかったけど、うん、だから僕どっかのタイミングで謝らなきゃいけないと思って、
ね、どっかのタイミングで今謝ってください
すいません
たくさん聞いてますよ。山口市内に FM 山口ありますからね。
そうですよ。でも来年もね、うん、山口でプレーすることが発表されましたからね。謝る機会はいっぱいありますね。
今日いい機会をいただきましたじゃ本当に。
そうですね。末永東亜選手はルーキーで、うん、ね、アカデミーからトップチームに昇格して、うん、今シーズン試合、まあ、リーグ戦では19試合3得点、うん、でもちろんあのカップ戦ね、ルヴァンカップ、
うん、ルヴァンね、
天皇杯、
大杯、
はい、うん、本当に多くの試合に絡んで得点も決めましたね、
う
ん、
そうね、
いや本当に驚かされました本当に、うん、あの成長速度、うん、それこそキャンプで見た時はちょっと厳しいかなって思うところもあったんですけど、うんうんうん、もう最後は主力でした本当に。
なるほど、うん、そうですか。僕カイリ君かな。
あもうね、それはもう皆さん意見だと思いますよ、うん、
ですね。やっぱり僕実況一試合させていただきましたけど、
あそうでした、
やっぱり存在感ありましたし ね、うん、僕 あの実況した試合もね、川野幸太選手が、ね、試合を決めるゴールも決めてくれてよかった、
ね、確かにね、やっぱ生中継やるときはね、
生中継やるときは勝ちと負けちゃ、その後、うん、やっぱりね、打ち上げちょっと解説の方とかとご飯行くのも、うん、
テンションが変わりました、
だいぶ違うね、うん、まあでもあのそっからまた今度はね6連敗もありましたし、ね、終わってみたら11位だったしっていうの で、ね、
あのあたりはどう見てました、
うん、そうですね、やっぱりこう6連敗ってやっぱりこうインパクトのある数字
そうですね、
だと思うんですけど、うん、僕はやっぱりその前、
うん、
こう中断前に、
うんうん、中断前、
まあ、ちょっと移籍があったりとかして、はい、少し中断明けでサッカーをちょっと変えたね、あのマイナーチェンジとか大きく変えたわけじゃないですか、やっぱりあそこが一つターニングポイントだったかなっていう、やっぱり、
は
い、
その辺詳しくは山口新聞のアーカイブを見ていただくとあの特集で書いてますんで、あでもやっぱそうなん
ですね、そうですね、うん、やっぱりこう6連敗って結構インパクトある数字なんですけど、うん、よくよく見てみたら、うん、6連敗の相手ってもうほぼほぼ順位表見たら上位のチーム
だった
そうなんです、
まあ、
ちょっとまああの組み合わせのあれも、うんタイミングとかもあったと思うんですけども、
なるほどなるほど、はい、
やっぱりそれ以前にやっぱりちょっとブレたが生じてたりとかこうあったのかなとはやっぱり思います。
うん、思いましたね、
うん、番組の中でも言ってたんだよね、こっから厳しい戦い続くよって言ったらその通り、うんうん、なっちゃったね、
うん、秋田戦ぐらいからですか
ね、そうですね、
やっぱり少しこう落ちて7月の秋田戦ぐらいからかな、
うんうん、そうですね、こう秋田でちょっとおやってなってた後に中断が入っちゃったんで、
うん、
そこでこう時間があったからやれいろいろできるからちょっと迷いが生じちゃったのかなっていうのはちょっと外から見てて感じることでありましたね。
ね
その他のトピックではいかがですか、スタジアムの様子、サポーターのこと、その他レノファがやってきたイベントのなどなど、
うん、
単純に今年はやっぱり活気ありましたね、やっぱホームゲームも、うんうんうん、皆さんも感じられてると思いますけど、
はい、
やっぱり1万人プロジェクトも成功したと時もありますし、うんありますね、本当に活気のあるスタジアムが戻ってきたなっていう印象はすごい受けました。
なるほど、まあ、この辺はねまた分野らしい記事を多分いっぱいいろんなところに出してくると思うんでこっからまたレノファの記事ってなんか書くタイミングがあるんですか、もうないか、
今はあれです、やっぱりこう選手のこう動向とか、
ね、とかね、
うん、年が明ければもうチームは始動ですし、やっぱりそういったところですね、
そのチームの動向気になりますね。
そうですね、やっぱりこう、まあ、誰がどうこうっていうのはいろいろ多分皆さん思われてると思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう今年活躍した選手 皆さん多分いろんな人を多分思い浮かべると思うんですよ、うんうん、私もそうですし、うん、その時にその選手が去年どういうカテゴリーでどういう状況だったかっていうのを考えたら、うん、やっぱり今年も J2J1 でちょっと出場機会に恵まれてなかった若手とか、
うんうんうん、
J3 で活躍してる若手中堅みたいな、こうこの選手どんな活躍してくれるんだろうっていうような、こう伸びしろある選手がたくさん来てほしいなっていうのは僕の、希望でもあります。
まあ、山口の地で成長して
そうね、
その姿をまたね、うん、来年見ていきたいですよね、
うん、今年そういう選手多分皆さん、うん、この選手って多分いっぱいいると思うんですよ。
いっぱいいると思う、ね、本当に、
まあ来シーズンも浅井さんと一緒に、
はいね、
今聞いてる皆さんと一緒にレノファを見守って応援していきたいと思います、
はい、
最後に一つだけ、 J1 どこが優勝しますか？
あそこ行くんだ
ヴィッセルサンフレッチェ町田
急に
難しいんですよねこれ。
僕今徳ちゃんとジュースかけたんですけど、はい、僕ヴィッセルでサンフレッチェがね、
で金子くんは私たちが決めて
勝手に決めた町田おず1対2対3です
僕夏ピースウィング行ったんで広島頑張ってほしいな、
はいはい、今日は山口新聞のスポーツ担当記者浅井亮介さんをお招きしてレノファのことをいろいろお話を伺いました。また折に触れぜひよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。